それでは、黙示録の10章です。ここでのテーマは開かれた巻物です。開かれた、巻物です。この前ですね、私たちは今日は10章ですね、9章を学びました。ここでですね、第五の御使いがラッパを吹き鳴らして、そしてイナゴの災いがありました。それから第六の御使い、これがですね、2億人の騎兵の軍勢であったわけですね。これは悪霊によるものだということも学びました。この底知れぬ穴からですね出てきたところのこのイナゴであってですね、そしてこのユーフラテス側のところにつながれているこの4人の御使いから、これはまあおそらくは堕落した天使からだと思うんですけれども、これでこの大勢の人が死んでしまったというところを見ていきました。1羽のワシがですね、こう中天を飛びながら災いが来る、災いが来る、災いが来ると言ったわけですね。で、2つの災いが来たわけですね。災いが来る、災いが来る、イナゴと2億人の騎兵がという2つの災いがもうすでに起こって、残るは1つなわけなんです。そこで今日は第7の御使いがラッパを吹き鳴らすのを見ますと言いたいところなんですが、今読みましたように違う場面が出てきます。そして本当に不思議な、この神々しいですね、光に満ちた、この御使いの、この場面が出てくるわけなんです。でもう一度一節を読みますと、私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。天から降りてきてますね。その頭上には虹があって、頭は太陽のようであり、その足は火の柱のようであったと書いてあります。今までいろいろな御使いが出てきたんですけれども、この御使いというのはちょっと違いますね。雲に包まれていて、そして天から降りて虹があって、太陽のようで顔が、足が火の柱のようであったとあるわけなんですが、でこの一つ一つの描写を読みますと、イエス・キリストご自身のようにさえ見えます。イエス様は雲に乗って来られるわけですね。イエス様は雲に乗って来られます。それは黙示録の一章のところに書かれていました。そして頭上に虹があってとありましたけれども、黙示録の4章のところに、この御座のところに父なる神がおられて、そしてその周りに虹があったと書かれていました。それから太陽、顔が太陽で足が火の柱のようであるというのは、衣装のところで栄光に輝いたイエス様のところで出てきたんですね。その足は炉で精錬され、光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった、顔は光強く照り輝く太陽のようであったとあります。今黙示録の10章をやってます。今一節です。でこのようにですね、この御使いはイエス・キリストご自身のようであります。で特に天から降りてきているということですから、イエス・キリストの再臨のようでもあります。イエス様は旧約聖書の中で主の使いとして現れているんですね。新改訳聖書ですと、旧約聖書にですね、太字で主って書かれてあるところと、普通の文字で主って書かれてあるところがあります。で、太字で主って書いてある方は実はですね、この違う言葉が書かれてるんですね。他の普通の主っていうのはアドナイという、この普通の主人ということを表すヘブル語なんですけれども、太字はこのエロヒムではなくて、ヤーウェですね、またはエホバとも、これはラテン語ですけれども、ヤーウェという言葉がそこで書かれている神様の名前なわけですね。で、主の使いという 存在がですね、いろいろなところに旧約聖書で出てくるんですけれども、そのところが出てくるとですね、その主の使いが現れた後に主が仰せられたというふうに神ご自身が言われたというふうに書かれているんです。で、例えばギデオンも私は神を見てしまったと言ってるんですね。また、このどこかな、確か、サムソンのお父さんとお母さんのところもですね、主の使いが確か現れたのかな。で、あらゆるところでこの私は神を見てしまったと言っていて、そして主が言われるっていうふうに書いてあるんです。でも主の使いって書いてあるのに主ご自身だっていうのもおかしな話なんですが、けれどもイエス・キリストがこの方であるということを知ればですね、この理解できるんですね。ですからイエス様はですね、この肉体を持たれた、あのマリアから生まれた時に初めて世に現れたのではないわけなんですね。イエス様はその前から生きとられる、永遠の昔から父なる神と共におられる方であって、そして旧約時代の中でもそのように主の使いとして現れておられるわけなんです。だから使いというとですね、どうしても天使を思い出してしまうんですけれども、この元々は使わされた方、使わされたものという意味ですから、送られたもの、派遣されたものという意味ですから、そういうことでイエス・キリストではないかとも考えられますが、でもやっぱり違うという意見もあります。新約聖書ではイエス様は主の使いとしては現れてきてないわけですね。そしてヘブル人への手紙では、神の御使いは皆キリストを拝め、御子を拝めっていうふうに書いてあるんですね。だから御使いと、この神の御子っていうのはもう全然違う次元の存在であって、そんないくらですねこの主の使いっていうのが旧約で出てきたからといって、ここでの強い御使いというのがイエス様なんていうのはちょっとおかしいんじゃないかという、そしたらおそらくこの御使いはミカエルとかですね、このガブリエルの大天使、この位が高い天使ではないかという人もいます。わからないんですけれども、はっきりしているのは、今説明しましたように、この幻そのものがイエス・キリストの再臨を表しているということであります。そのキリストご本人か、あるいは、この御使いかどうかは、普通の御使いかどうかわからないですけれども、どちらにしろイエス・キリストの再臨を表しているんですね。天から降りてきて、そして次の節を見ると、その手には開かれた巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置くというふうに、地上に戻ってきておられる姿が書かれているわけなんです。今恵比寿バイブルスタディというのも私恵比寿の方でしているんですけれども、そちらはもう13章まで進んだんですね。で、この前回が12章だったんですけれども、でその時にですね、こう聞いている人たちの顔がですね、どんどん暗くなっていくのを感じました。なんでかって言ったら、悪魔のことが、竜のこと、蛇のことが書いてあって、悪魔のことが書いてあってですね、そして、その時に説明しますが、女っていうのはイスラエルでユダヤ人が迫害されているんだっていう話も言ったんですね。で、この前の9章を学んだ時も、感想はどうですかっていうのを私は聞いたらですね、もう何も口に出てこない、という感じだったのを私は覚えてます。で、それもそのはずですね、悪霊が、この底知れんところから出てきてですね、そして死のうと思っても死ぬことができない人たちが出てきて、おぞましい形をしたですね、もうあまりにも見ていられないような、この情景が出てきていたからなわけなんですね。で、黙示録で面白いのはですね、このように、終わりの時にですね、人の罪があらわになって、そして災害が起こって悪魔と悪霊の働きがものすごく活発になるというのを描いていると同時に、それをそのまま淡々と描くのではなくて、すぐにここに書いてあるようにイエス・キリストが戻ってこられる、この栄光の姿をこう映し出すわけなんですね。で、私たちに必要なのはここなんですね。終わりの時っていうのは、このように本当に被造物がこの生みの苦しみをしているところなわけですね。イエス様がおっしゃるのは生みの苦しみの始まりですと言っています。で、いくらですね、出産という素晴らしい出来事が起こっても、その陣痛が始まって、そして陣痛の感覚がですね、どんどんどんどんこの狭まっていくわけですよね。そしてこの近づけば近づ出産が近づけば近づくほど、陣痛の痛さというのも増し加わって ていくわけで、その本当に最後の時に一番その最高潮にですね、その痛みが増す。ですから今私たちが見ているこの黙示録の中の話というのも、本当に見るに耐えない、聞くに耐えない、読むに耐えないような箇所であります。で、実際に私たちが生きている世界もですね、もう本当にどうやってこの世界をこう理解していけばよいのかがわからない時代になってきているわけなんですね。まあ、具体的にはあの世界貿易センターにですね、税時が突っ込んでからですね、このブッシュ大統領があの世界の人には仲を弱けがわからないこの行動をですね、まあ、彼らの頭の中ではなんかいろいろな戦略があると思うんですけれども、そしていろんなところでとんでもないこの独裁者がですねいるということも判明して、そこで何を行われたかというのもですね判明してですね、今までは平穏だと思っていたのがそうでは全くないということを気づいて、一体何が起こっているかわからない。これは具体的な一例でありますけれども、今度は SARS が出てきてですね、本当にわからない世界になってきて、一体どうすればいいのか。けれどもこの黙示録がこう教えているように、イエス・キリストの黙示、イエス様が現れる、イエス様がこのように輝かしい栄光で現れるんだということに目を留めていく必要があるし、目を留めることによって初めてこの見るに耐えない世界の中でも希望を持って、なお希望を持って、そして慰めを得て喜んで生きていくことができるわけなんですね。そこでこの御使いが、力強い御使いはですね、開かれた小さな巻物を持っているって言ってるんです。巻物覚えてますか？7つの封印があって、閉じられていた巻物があって、それを子羊であるイエス様が一つ一つ解かれていったのを私たちは読んでいきましたけれども、今この封じられていた巻物ではなく、開かれていた巻物なわけなんです。つまりここでもやはり再臨されたイエス様を表しているわけですね。あの巻物の意味を覚えてますか？購入証書ということで、世界が神様のもとにあがなわれる、今はこの神様の支配の中、神様が全てをこの全てのものを従わせているわけではないわけですね。悪魔がこのはびこっていますから、またこの世という制度があって人間の罪がありますから、その悪いものがたくさん出てですね、神様のデザインでは決してないわけなんですよね。神様が初めに作られたようなこの理想の状態では全然ないわけです。そしてその世界をあがない出す、この買い取るためにイエス様が来られて、十字架につけられて血を流したわけなんですけれども、イエス様が再び戻られて、そして本当に神様の国がこの地上に建てられるというのが黙示録のシナリオなわけなんですね。私たちが希望を持っているこのイエス様が再び戻ってこられる、地上にも戻ってこられるという希望ですね。そしてもうすでに開かれているわけですよ。巻物がもう全部終わっているわけなんです。あれまだ終わってないの？これが11章だよ。全然であります。だからさっき話した通りなんですよ。ですね、ああずっと先なんだからもうダメだよ、耐えられないよじゃなくて、本当にもうすでに神様はイエス様にあって、この全てのものも完成しておられる。神様のタイムテーブルの中では完成しておられるから、私たちも信仰によってそのように受け止めていくんだよ。だからこの希望を持って御言葉にこの目を留めて、そしてこの神様の言葉をですね、この蓄えていく必要があるわけですね。ちょっと、開いてみたいと思うんですけども、ペテロの手紙の第2のですね、1章の19節のところでですね、こう書いてあります。ペテロの第2の手紙の1章の19節、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。予言の言葉ですね。イエス様が今ここでですね、この力強い御使いとしてこの現れて、これ予言の御言葉ですけれども、それがですね、この明けの明星なんだ、夜明けなんだ そしてこの開かれた輝かしい神様の国があるわけですけども、今は灯火なんですよね。暗いところを照らす灯火なわけです。けどこの灯火をですね、これ自分の心の中にこの止めて、この目を止めておいてですね、それを照らしておくという必要があるんだよということなわけなんですね。そして黙示録10章に戻りますが、次にですね、この右足が海の上に、左足が地の上に、この海の上にもこの地上の上でも、このイエス様がですね、権威を持っておられる、主権を持っておられるということを表しているわけですが、次に3節に、獅子が吠える時のように大声で叫んだ。なんですか、どういうふうになるか分かんないですけども、でもイエス様はこの栄光の姿で、ヨハネに現れた時に、この大水の音のような声をしてですね、この現れたわけなんですね。そして確かアモス書かどこかで、主は獅子のようにですね、この吠えられるという予言をされるというですね、箇所がありますけれども、ここでも大声で獅子が吠える時のように叫んだわけです。彼が叫んだ時、7つの雷が各々声を出した。詩編の29編の 3節にはですね、こう書いてあります。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせるって書いてあってですね、主の声が雷鳴のようである。でイエス様もこのようにして、この獅子のように吠えられた後にですね、この雷がですね、声を出したわけなんですね。まあ、ちょっと想像しにくいんですけれども。で、次に、7つの雷が語ったとき、私は書き留めようとした。覚えてますか？書き記せとイエス様は言われました。あなたが見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せとイエス様が言われて、それを書き留めようとしたわけなんですが、次に天から声があって、7つの雷が言ったことは封じて書き記すなと言ってるわけです。でその理由は何ですかと皆さん聞かれるかもしれませんが、私は分かりません。封じておきなさい、書き記すなと言っているわけですから、私たちにも封じられている言葉な、声なわけですね。知る必要もない声であります。いやちょっとごまかしてるんじゃないですかっていうふうに言われるかもしれませんけども、聖書ですね、この全部知っているわけではないわけですね。知らないものは知らない。そして、その知らない時にはよく言われるのは、このファイルにですね、その入れとけばいいんだと。で情報が集まった時にそれを取り出してですね、あこういうことだったんだっていうふうに分かればいいわけであって、ここでは書き記すなと言われているわけですから、私もこのノーコメントです。分かりません。でも書き記すな。それから私の見た海と地との上に立つ御使いは右手を天に上げて、右手を天に上げました。この右手というのは権威を表すあれですね。 王がですね、この尺を渡すときは、ね、エステルに尺を渡す右手ですね。左手ではありません、右手なんですね。この右、権威を表しています。右手を天に上げて永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓ったとあります。御使いが誓っています。そして自分よりもこの上の存在に誓っているということになるんですけれども、ヘブル人への手紙にはですね、6章の16節にこう書いてあります。確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは人間のすべての反論をやめさせます。あんまり誓うっていう言葉って使わないと思うんですけども、日本の中で英語ですと、裁判の時に証言をする人がですね、 I swear っていう言葉を使ってですね、誓いますというふうに。そして何によって誓うかって言ったら、このもっとこの自分よりも位が高いものによって誓っていくわけなんですね。で上のもの存在によって、これ神の何によって誓うとか何でもいいんですけども、この誓うわけなんですけれども、 今もこの御使いがこの天と地を作られた方に対して誓っているわけなんです。でヘブル人の手紙にですね、面白いのはですね、この神様がアブラハムに対して誓って約束されたことところがあります。でご自分を指して誓われたんです。神様が誓うときに神以上の存在はいないわけですよね。だからご自分しかいないわけなんです。でご自分を指して誓った、あなたは確かにあなたの子孫は増えて、そしてこの土地はあなたのものになって、あなたの子孫は敵の門を勝ち取るであろう。イエス様が生まれになってですね、悪魔の門を勝ち取ることができましたけれども、敵の門を勝ち取るであろう、あなたは確かに祝福されるというふうにこの神様が誓われたわけなんですね。でその通りになっている。で実際にその通りになるんだよ、絶対にそうなるんだよということをこの表すためにこの誓いがあるわけなんですけれども、ここでも御使いが誓っているわけです。で神様のことがここで永遠に生きている神様と書かれていますよね。で私たち学びましたけれども、この永遠に生きた神様というのはずっとこの時間的に生きておられるというだけではなくて、時間を超えて生きておられる方なんだということであります。神様にとって昔も今も将来もこの一つのところにあるわけですね。ですから常にいまし、昔いまし、やがて来られる方、また最初であり最後である方、アルファでありオメガである方として紹介されているわけです。でイエス様ご自身がですね、イエス様が私は何であるという言葉を使いましたね、私は世の光である、私は命のパンである、私は命であり蘇りです、私は英語でした、簡単ですね、 I am, I am、 英語エイミーって言ってるわけですけども、でこれが出エジプト記に使われていたあのモーセに対してですね、神様がご自分の名前を紹介された時に私はあるというものである、 I am that I am、 私は私があるというものである。そして、ユダヤ人とですね議論になった時にですね、イエス様がですね、このアブラハムのことをこの お語りになってですね、あなたはですねまだ50歳にもなっていないのになぜ、そんなこのアブラハムのことを話しているのかって時ですね、この英語で言うと本当に明快なんですが、 Before Abraham was I am って言ったんです。アブラハムがいた前に私はいたと言わなくて私はあると言ったんです。だから私たち時間に制約されてますから、過去があって今があって未来があって、だから I was, I am, I will be って言ったらいいのか、 I shall be なんかっていう風になるわけですけど、イエス様にとっては I am なわけですね。永遠に生きておられる方だから、永遠に生きているからこの予言というのも永遠の視点から語られているというわけで、まあ、先ほどの話に戻りますけれども、終わりから神様は完成されたものをですね、まず初めに紹介されていくわけなんですね。でそして私たちはその終わり、勝利がもうすでに与えられているところからクリスチャン生活を出発させることができるわけなんです。これから頑張って私たちが何かを得ましょうということではなくて、イエス・キリストにあって私たちは全てのものをすでに得ているわけなんです。いや、得てるように思いません。いや、得ているんです。でそれを私たちが信仰によって御霊によって具体的に体験していくわけなんですけれども、もう立場的には私たちは全てのものを得ているんです。パウロはエペソ人への手紙の中で言いました、神はキリストにあって天にある霊的祝福を全てですね、全てによって祝福してくださいましたって書いてあるんです。過去形で書いてあるんです。全ての霊的祝福です。天にあるキリストにあって、私たちがキリストを持っている、イエス様を受け入れてキリストを持っているということは全ての霊的祝福を持っているということになるわけなんですね。だから私たちはすでに勝っているんです。でこれはヨハネが何回も言いました。もう私たちはすでに勝っているんです。私たちの信仰、イエスが神の子であるというふうに信じている信仰によって私たちはもうすでに勝利しているんですと言っているわけなんですね。ですから永遠に生きておられる方、そして万物を創造された方としてここで紹介されているわけですね。で次に、もはや時が延ばされることはないと言っているわけです。 時が伸ばされることはないと言っていますから、時が伸ばされているようになっているということですね。それまでは主が戻って来られる時が伸ばされている、この主が地上に戻って来られる時は伸ばされているようになっているというか、感じるというか、そのような状態なわけですね。私は聖書を読んでいる時にこういつも疑問に思うというか、やっぱりなんでイエス様はすぐに戻ってこなかったのかというふうにですね、弟子たちが抱いた疑問と同じような疑問、主よ、あなたが神の国を建ててくださる、このイスラエルを再興させてくださるのはいつなんですかと、このイエス様に、復活されたイエス様に聞いたようにですね、あれというふうに思うわけなんですね。けれども時が延ばされることはないというふうに、この主は言われているわけなんです。で、第二ペテロの3章の9節にこう書いてあります。主はあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。で、この前にですね、主の約束は遅れることはありません。千年は主にあって千年は一日のようであり、一日は千年のようであると言われた後にですね、この悔い改め、すべての人が悔い改めるのをこの待っておられる、そして一人も滅びることを望んでおられないという神様の忍耐深さによって、私たちがこのように、まあ、2000年ぐらいですね、イエス様がまだ戻ってこない状態でこの私たちは生きているわけであります。私たちはイエス様が戻って来られるということだけではなくて、神様の約束がなんでまだ実現されないのか、具体的な約束ですね。例えばこの神はキリストにある富によってですね、私たちの必要を全て満たしてくださると、ピリピ人への手紙の4章に書いてあります。で、今本当に大変な財政的に大変な状況の中にいた時にですね、なんで神様は約束を与えてくださっているのになかなか実現してくださらないのかっていうふうにこう思ってしまう時があります。なんで神様こうしてください、こんなに祈ってるのにまだなのかと、このように思ってしまうかもしれません。で、このように思った人物の一人が預言者ハバククという人がいます。ハバクク、あの時はですね、イスラエルがとっても悪いことをしていたんですね。それでハバククは、なんであなたは裁きを下すことをなさらないのかというふうに神様に訴えたんです。そしたらですね、神様お答えになってですね、あなたはですね、見ていなさい、私は必ず裁きますよと、バビロンを持って裁くと言われたんですね。そしたらハバククが驚いてですね、自分で言って、そのように訴えたくせにですね、驚いてですね、ちょっと待ってください、なんかとっても正しい人によって裁かれるならいいですよと、バビロンって言ったらとんでもないことしてる国ですよ、イスラエルは悪者ですけれどもバビロンはもっと悪いじゃないですかちょっと待ってください。それでもうハバククはですね、もうわからない、見張り台に立ってもうずっと見てよってこう言ったんです。そしたら神様がお答えになったんですね。このもうさっぱりあなたが、神が考えておられることはわからない、今の状況に似てると思いますが、私たちの世界の状況もそうだし、まあ、自分の個人的なことで起こっている状況もそうかもしれない、もう何考えて全然わからないよ。その時に神様は、もし遅くなってもそれを待てと言われました。2章の3節です。それは必ず来る、遅れることはない、見よ、心のまっすぐでないものは心を高ぶる、しかし正しい人はその信仰によって生きる。これが有名な信仰による義ですね。パウロが引用したローマ人への手紙とガラテヤの手紙とヘブル人への手紙で引用したですね、信仰による生きですね、正しい人、義人は信仰によって生きるのこの言葉が出ているところなんですけども、遅くなることはないよ、待ってなさい、やがて来るんだから、必ず来るんだから待ってなさいというふうに、この神様がおこたハバククに対してこの答えておられるわけなんですね。で、時が延ばされることはないよと、第七の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの 音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就するとあります。第7の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音、これはですね、具体的には11章の15節に書かれています。11章の15節、第7の御使いがラッパを吹き鳴らした、すると天に大きな声が起こっていったというふうにラッパが吹き鳴らす。で次にですね、この世の国は私たちの主およびキリストのものとなった、主は永遠に支配されるです、ね、キリストのものになった、ね、支配される。ですからこのラッパが、第7のラッパが吹き鳴らされるのは、具体的にはこの11章の後半部分、具体的にはこの11章の後半部分、そこから、もう最後までなんですね。であとで7つの橋が出てくるんですけど、この第7のラッパの中に7つの橋があるわけなんですけれども、この第7のラッパはダニエルの予言の70週の後半部分、70週目の後半部分、あの7年間がありますね、その真ん中の3年半の後ろの話、今までは前の話を聞いてました。今度は真ん中にで起こる話とその後で起こる話の方になっていきます。でここで神の奥義と書いてありますね、10章、ね、この神の奥義、この奥義という言葉を聞くとですね、この奥って書いてありますから、奥深いこう真理っていうかな、奥にあるもの、隠されてあるもので、英語ではミステリーといって謎って言ってですね、この分からないものというような意味合いに聞こえるんですが、ギリシャ語においてはそうではないんですね。以前は隠されていたが明らかにされるものなんです。隠されているんですけれども明らかにされるんです。だから今まではわからなかったけども、この今わかるようになるという意味がこの神の奥義なわけです。ですから黙示、イエス・キリストの黙示というのも同じような意味でしたね。このあらわにされるという意味であります。で何が明らかにされるかというと、神がご自身のしもべである預言者たちに告げられたこととあります。で先ほど読んだ11章の15節のところですね、この預言者によって告げられたことというのは何かというとですね、具体的にこの世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった主は永遠に支配されるということであります。つまり神の国です。預言者たちは神の国について多くを語りました。もうものすごい膨大な預言の数、この量が、この今のこの旧約聖書ですね、この預言がありますけれども、特に預言書と言われているところにも、詩編もですね、メシア預言がたくさんあります。でそしてこっちの預言書と言われているんですね、こうちょっとイザヤ書とか、エレミア書とかですね。でその中にですね、神の国が書かれています。そこにはもはや国と国が戦い合わず、この剣を鎌に変え、鎌って農作業のための道具です、ね、それに変える。そして赤ん坊と獅子が戯れている で、この長寿っていうか、この100歳で死んだものは呪われたものにさえ思われると。だからもっともっと、だからアダムがですね、この900年間生きましたけど、そんな感じでこの生きるわけです。他はイスラエルがですね、その地上に戻って、この約束の地に戻ってですね、そしてイエス様がこのエルサレムにおられて、そこからご自分の言葉を語られるわけですね。他にもたくさんあります。でもう涙がですね、笑いに変わる。みんながですね、この今まで苦しくて泣いていたのがですね、もうあまりにも素晴らしくてもう笑っている。そしてこの王子ってこの道をですね、ずっとこの歩いているっていう箇所もあります。 で他の人がもうこの誰か殺したり獣が何か自分を害を与えるということはないが、あの鍵を閉める必要はもうなくなるわけなんです。でこのようにものすごいたくさんの、この祝福と栄光に満ちた神様の国、天になるごとく地にもなさせたまえというふうにイエス様が祈りなさいと言われた、その神の国についての、あの予言があるわけなんですけれども、それが神の奥義なんですね。今は私たちははっきりとまだ目で見ていないけれども、これから明らかにされるんだよということがこの奥義ということになるわけなんです。で告げられた通り成就するんだ、時は延ばされることはないよ、これは誓いとしてあるわけなんですね。絶対にその通りになるよ。ですから私たちが今この明らかにされていない間は本当にわからないところをずっと通っていかなければならないわけです。で先ほどハバククの話をしました。もう訳がわからなくなりましたけど、ハバククは神様からそういう遅くなることはない、待っていなさい、信仰を持っているものが、正しいものは信仰によって生きるんだから信じていなさいと、そのように神様が言われた。その後にですね、ハバククはですねこういうことを言っています。その時イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの実も実の木も実りがなく、畑は植物を出さない、羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。わかりますか、イスラエルがもうめちゃくちゃな状態になっちゃうんですね。もう何も生えないし、家畜もいなくなる。しかし私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼうって言ったんです。その情景を見ているにもかかわらず、ハバーク君は喜び勇む、主にあって喜び勇むって言ってるんです。なんか日本語だとインパクトがないんですけども、ここで使われているギリシャ語はですね、ちょうど、そうですね、野球で阪神と巨人戦があってですね、まあ、どっちでもいいんですけれども、延長12回ぐらいになってですね、最後にですねこの満塁ホームランでこの勝ってですね、そしてその時にその勝った方のチームがですね思いっきりうわーってこう叫んでですね喜ぶ、その言葉が使われています。イチジクが花を咲かせてない時にそうやって喜んでるんです。ブドウの木が実を実らせてない時にその喜んでて、畑や植物を出せない時、羊も牛もいない時にそれを喜び叫んでる。こいつバカだって思うかもしれないけれども、それはハバククが神様を信じているからなんです。神様は御座におられるんです。でご自分の計画を粛々、と行われています。これ政治家の言葉ですね、淡々と行われています。でも私たちには分からないことがいろいろ起こるわけですね。けれども本当に神様の奥義っていうのは今分からないけれども、これから明らかにされていく。そして神様はもう今もう本当に淡々と今このご計画を進めておられるんだよということをここで知ることができるわけなんですね。それで9節です。8節です。それから前に私が天から聞いた声、これはあの雷、雷の声についてですね、封じて書き記すなって言ったその声ですね、天から聞いた声がまた私に話しかけていった。さあ行って海と地の上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。ずっと御使いの姿を見ていたんですけれども、そして今度天から声がヨハネにあってですね、それで受け取りなさいと受け取りに行ったわけなんですよ、ヨハネが。それで私は御使いのところに行って、その小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った、それを取って食べなさい。巻物を食べてしまいます。まあなんか昔受験生が覚えた単語をですね、この食べてですね、むしゃむしゃ食べるっていうのはなんかやったこと私ないですけれども、あれ本当にやってたんですかね。
やったみたいですね
ヤギみたいだなと食べたと、食べなさいと言われました。でも、私たちは英語でしかちょっと御言葉覚えてないんですけども、 Taste and see the Lord is good という言葉なんですが、味わって、そして主が素晴らしいことを見なさいという言葉が詩篇の中に確かあります。そして蜜のように甘い、御言葉は蜜のように甘い。 そしてイエス様が私たちはパンだけによって生きるのではなくて神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる、だから頭の中にこの御言葉を入れるだけではなくて私たちは食べるようにしてこの御言葉をこの摂取していくわけであります。それはあなたの腹には苦いがあなたの口には蜜のように甘い、口には甘い、腹には苦いそうです。エゼキエルもですね、似たようにですね、主から受け取った巻物を口にしたらそれが甘かったと言っています。何が甘くて何が苦いんでしょうか。甘いのは今話しました神様の国についての預言者の言葉ですね。神様の国についての預言者の言葉、素晴らしいこの栄光に輝いたですね、エレンの園のように回復された、そのような神様の国、これについてがこの甘いけれども、それをほら今再臨されてイエス様を表している御使いが表しているわけですけど、それを今ヨハネが受け取って甘かったんですけど、腹に入ったら苦いんですね。なぜかというと次に出てくるんですけれども、それで私は御使いの手からその小さな巻物を取って食べた、するとそれは口には蜜のように甘かった、それを食べてしまうと私の腹は苦くなった、その時彼らは私に言った、あなたはもう一度諸々の民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならないと言っています。神様の国が建てられる前に預言者たちが言っていた言葉というのは苦いものがありました。それは神様の裁きであり、反キリストの現れであり、そして反キリストが最後にこの暴れ来る姿であって、そしてこの生徒たちがこの大患難時代にこのイエス様を信じた生徒たちがですね、どんどん死んでいく、苦しめられていく、そのような、そしてハルマゲドンですね、この全世界の軍隊がですね、イスラエルのこのメギド平野のところに集まってくるとかですね、そしてバビロンがありますね、この大インプと言われてますけれども、この不貧困をですね、地上の王たちと行っているこのバビロンの姿も出てきてですね、そのようなものすごい恐ろしいことがこの全世界で、この読んでみてください、ここで諸々の民族、国民、国語、王たちって書いてありますね。だからこのイスラエルに対するというのではなくてですね、ここでは全世界に異邦の民に対してなんです。でその異邦の民に対してこの全世界的に起こる出来事、それが予言の中にこのいろいろなところで語られているんですけれども、これが災いがどんどん起こってきて、まだその予言がこの今まで書いたものの中では出てきてないものがたくさんあるわけなんですね。だからどんどん予言していかなければならないということであります。御国が来るまでに起こらなければいけないことはまだあるんだということなんですね。イエス様が十字架につけられるときにですね、ペテロ、確かペテロに話しましたですね、この御使いをですね、この万軍の御使いを今連れてこようと思えばいくらでもできるんだ、そして私を捕らえに来た者たちをですね、簡単に殺すこと、倒すことはできるんだけれども、聖書に書かれてあることが実現しなければならない、預言者たちが言ったことが実現しなければならないとイエス様が言われたわけですね。福音書っていうのは面白いですね。時系列的、この時代、時間をとってみていくとですね、非常にアンバランスな、バランス取れてないんですね。イエス様の3年半ぐらいのこの生涯がありますけれども、その3年半の生涯のこうパッパッパッとどんどんですね、進んでってですね、最後の部分がね、どんどんどんどんこの紙面が長くなっていくんですね。そして最後の1週間というのはものすごく長いですよね。そして最後の1日っていうのはめちゃめちゃ長いです。ヨハネの福音書っていうのは13章 の杉越の祭りの食事のところから17章のイエス様が父なる神様に対して祈るところまで全部書いてある。あれは分かりますよね、この前日ですよ。そして十字架の場面っていうのはものすごく長く書かれています。なんでかって言ったら、予言が成就しなければならない。イエス様が十字架につけられるその苦しみというこのについての予言というのがいろんなところでこの、歴代の予言者が予言していったわけですね。例えばダビデだと思いますけど、ダビデがですね、詩編の23編でですね、予言をしました。この私のこの、我が神我が神なぜ私をお見捨てになるのですかというふうに予言をしました。またイザヤがですね、予言をしましたね。この彼はですね、私たちの咎のためにですね、この打たれるんだというふうに 予言をし、本当に至るところにですね、この予言が、この書いてあります。でこれが成就しなければならないんだ。で本当に大変なところをたくさん通るわけですけれども、本当にそれが重要な出来事だからこそですね、そのことがたくさん書かれているわけですね。永遠の贖いのためにイエス様十字架につけられて死なれたわけなんです。で同じようにですね、この最後のこの70週目の後半部分、また真ん中から起こること、3年半とか一時二時半時とか、このいろいろこの数字が出てきます。後半部分に起こること、この反キリストがですね現れてですね、この今もうすでに現れているんですけど、正体、この自分の本当の姿をですね、この表して、この悪魔にも完全に乗っ取られた形で現れてですね、最後に暴れるとかですね、そういうことがこのいろいろとたくさん書かれていて、でイスラエルは最後にカンナンに遭うと、ものすごい苦難の中に遭うということとか、もういろんな予言がこうたくさんあるわけなんです。でそれが成就しなければならないから、この苦いわけなんですよ。苦いけれども口には甘いものであった。で私たちは、ここで知っておかなければならないのがこのことであって、神様の計画というのは行われていかなければならないものなんです。それは苦いかもしれないけれども、かな、あのそれが通っていかなければ神様の国というのは訪れないんだということをですね、知っていく必要があるわけですね。だから生徒たちには忍耐と、そして信仰が必要なんだと、このヨハネは言っています。またこのヨハネは一番初めのところにですね、一章の9節のところに、私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にいるイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものなんだと言ってるわけですね。ただ我慢しているということではなくて、それではお父様ありがとうございました。イエス様が戻ってこられる、この幻を決して、目を離すことなく、心の中の灯火としていつも目を留めて、心に留めて、このいなさいとあなたは言われました。神様、世の中のことを見て心が騒ぐときに、この落ち込むときに、自分の生活を見ていろいろと大変なことが起こり、自分では理解できないようなことが起こっているときに、あのハバククが喜び散んだように、主にあって喜び散んだように、私たちもあなたにあって喜んでいくことを忘れることがありませんように助けてください。神様、本当に私たち、またこの私は本当に素晴らしいことをあなたは行ってくださっているのにもかかわらず、何か嫌なことが起こると気落ちしてしまうような弱いものです。主よ、けれどもあなたは心を強くしなさい。主には本当にこの大しくありなさい。主に希望を置きなさいと言われました。本当にありがとうございます。しっかりと、強くして、心を強くして、主に信頼して、そして残されたこの地上で生きている日々を生きていくことができますように、よろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。